QIC。
こちらは東京都文京区からいただきました52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたた大変です。農林水産省によりますと、スーパーやコンビニが住まいの付近になく、また自動車なども使えないため買い物が困難となっている65歳以上のいわゆる買い物弱者、まあ、よく買い物難民なんて言ったりしますが、これが2020年時点で なんと全国に904万3000人もいるとのことです。これは65歳以上の人口の約 26% に達する数字で、もう4分の1ってことですね。比較的都市部で増えていて、深刻なケースもありそうです。都道府県別では買い物弱者の割合は長崎が 41% と最も高い。これは離島が多いことなどが背景、まあだから店がない、うん、で他に青森、秋田、福井、和歌山、奈良、滋賀、岡山、鹿児島が3割を超えています。これは食料安全保障上の大問題かもしれませんね、ということでいただきました。やっぱ地方都市、田舎は特に単純に店が人口が減って単純に店が減ってるっていう、そして都市部の場合はまあ、例えばイオンとかダイエーとか、あるいはそのイトーヨーカドーだとか、ああいったスーパーがこう店を出して、でそれで地元にあった商店街だとかのそのちっちゃなその個人営業のお店だとかを、まあ、駆逐してしまったわけですよね。でその後今度そのスーパーが、まあ、その統廃合で営業をやめますとなった時に、もう店がまるっきりなくなってしまうという。
だからイオン、ダイエー、あの辺のショッピングモールができて、はい、まあ、お客さんが集まりました、はい、でそれは統廃合というよりか今もディスカウントショップに取られて潰れていってるんかなという感じがすごいするんですよ。
あとね、その例えば熊本のもともとダイエーだったところ、それはうちのね、そのもともと熊本市中央区大江ってとこにスタジオがあったんですけど、そこからまあ歩いたって10分ぐらい、自転車だったら5分ぐらいで着くところだったんですよ。でこのダイエーが今からまあ5年ぐらい前に、そのまあ熊本の地震の影響もあったんですけど、ダイエーであることをやめて、まあダイエーっていうかその前にイオンになってたけど、でそので今はショッピングモールじゃない、ホームセンターに変わってたんですよ。で建物がまあともかく、できたのが1980年なんで、なんだかんだでもう45年ぐらい経つので、老朽化してきたということで、もうこれを壊すということになって、で営業をやめるということで。木田さん、今のなんですか、その元のダイエーは行ったことあります？最近
は行ってないですね。
なんかホームセンターになっとんじゃろ、あれ。
はい、なってますね。
あれ、食料品は売ってないの？
いや、最近
売ってるよね、多分。あんだけの売り場面積は、
イオン系が入ってたと思うんです
けど。だよね。で、うん、でもそれがまあなくなってしまうということで、だからまあそこをもう一遍再開発して新たなそのモールみたいなのを作るのか、それとも全く違うものになってしまうのかによっては、本当にあの地域でもう買い物難民がドンと生まれるんですよ。だから もちろんあの街中のね、熊本の下通りとか上通りとかってあるような、そのいわゆる通り町周辺まで歩いていけば、まあ、15分ぐらいで行くんですよ。だから買い物ができないわけじゃないけれど、お年寄りとかにとってはちょっと中途半端な
不便
で、まあ交通機関バスもしくは路面電車、ただまあ、バス路面電車も運が悪いと木田上優子が乗ってますから、
ああ、それは深刻ですね。
深刻なことになるので、まあ
和歌山市はなんか、タクシーチケットをなんかいくら配ってるみたいな感じでしたけど、まあ、和歌山市って言ってもまだね、まだ和歌山市ですから、県庁所在地ですから、それがまあ有田とか日高とかは串本まで行くとね、
ちょっとね、
多分ちょっともう買い物っていう買い物はできないでしょうし、
だからね、今ね急激に伸びてるのが移動販売なんですよ。
ああ、やっぱりこれからコープの時代ですか。
いや、だからコープもやってる、であとそのコープ以外の移動販売専業のスーパーっていうのが出てきてて、 で、だから店を構えずに基本的にその物流倉庫みたいなその倉庫だけ持ってて、そこにその食料品だとか冷凍食品だとかそういうのがあの集約されるようになってて、でそこにその自分ところの販売用のトラックが10台ぐらいあって、はい、でそこで積み込んでってそのいろんなところに散っていくっていう、でこれが伸びてる、特に都市部とかね、
はあ、コストはまあまあまあそうですね。
でね、やっぱね、そのスーパーよりやっぱ何十円か高いみたいですよ
運送、まあそら、うん、そらそうですよね、
うん、でもその年寄りからすればあの例えばバス代使ってどっかまで買いに行くことを考えたら大したその差ではないと。
まあそうですね、う
ん、でその自分家の近所まで来てくれるし、でそこに行くとその決まった時間にみんな集まるじゃないですか、
はい、
例えばこの店は15時に何曜日の15時に来ますってことが分かってるとみんなそれでこう集まってくると、すると年寄りがそこで集まるのね。そうすると会話が生まれてコミュニティになっていくっていう、そういった意味でその今までのスーパーは それぞれ自分たちの時間軸、好きな時間帯で行ってたからバランバランだったのが逆にいいと、
うん、
で欲しいものはあらかじめ言っとくとちゃんと仕入れて持ってきてくれると。うん、だからその場で欲しいって言ったものがあるかどうかは分かんないけれど、
まあ、それはもうコンビニに勝てないですからね、
うん、ただまあそのいわゆる常備菜に使うようなものとかその卵とかそのもう必ず必要なようなものはもうちゃんと積んであるし、まあ、相当な品揃えで、まあ、だからあれもまあこれからの商売としてはありなんじゃねえの。
いやてかまあ生協はもう昔からね、うん、やってましたし、うん、やっぱりね生協の見方めちゃくちゃうまいんですよ。うん、そのショッピングモールね、ダイエーが入った時とその、まあ、ダイエーが出ていった後コープが入ったんですよね、うん、でやっぱりそのね全然ショッピングモールのね作りとかが全然建物は一緒なんですよ、
うん、
けどその配置替えとかバンバンやってやっぱりね人のね数がね全然
いわゆるねウランカナのね圧縮陳列みたいなことやらないんですよ、
はい、
コープって割と見やすいすっきりした、
そうですね、
だから棚もそんなに高くないし、
はい、
であと全てのコープがそうかどうか知らんけれど、はい、俺が言ってる今も言ってんだけど、はい、店員さんの対応がものすごくいい、
あれ見てほしいです、ご意見版みたいな、
あ
これ見たらね他のスーパーと見比べてほしいんですけど、うん、文字数も全然違いますし、
それはね、お客さんのご意見のハガキみたいなのに書いて、
あ、そうそうそう、
それがこう展示してあるやつ、
ね、でその返答グッドって書いてて、やっぱりその熱量が全然違うわけですよね、
はいはいはい、
で何よりコープが入って、確かにそのコープ単体の売り方っていうのもすごいんですけど、まあ何がすごいっても例えば、ね、値段そんな安くないのになんかすごいなんかこの購入意欲を湧くぞ、そういうのもあるんですけど、うん、そのショッピングモール入って思ったのがそのやっぱり専門店を生かすようなそういったね作りっていうのがね、
うん、
すごいあって、それも開放的な空間でなんか従来あるショッピングモールみたいにその両サイドだけじゃなくてど真ん中にショッピングモールの店構えさせたりとか通路の、
はいはい、
とかやっぱりそういう作りのその大胆さだったりとかやっぱり人の購入意欲だったりとかそのどういうふうに思うかっていうのをすごい計算尽くされて計算し尽くすようなね、
うん、
そういった売り方っていうのがねやっぱり今までにない形なんかなって、やっぱりその時代にあった最先端をずっと走り続けてるなっていうのがね、うん、すごいですね。
映画のねスーパーの女という伊丹十三監督作品があるんですけど、
はい、
あれに出てくるその正直屋という名の架空のスーパーが舞台になるわけですけど、はい、その正直屋のねやり方そのものがねその俺が言ってるコープなのよ。でその要するに真っ当な商品を真っ当にちゃんと正直にやれば売れますと。でその無理してこう無理に売りつけなくたって買います。で例えばそのカップ麺見ても普通に日清のカップヌードルやら何やらがあるわけですよ、どん兵衛とかね。
そうですね、
はい、でもこっち側にプライベートブランドのコープヌードルがあるわけですよ。
好きですね、
はい、でコープヌードルを見るとね、であれはもう明らかに日清が多分なんか作ってるんですよ。
日清ですよ、
ね、でまあカップヌードルに寄せてるんだけどでもオリジナルなんですよ。でまあ値段はカップヌードルより20円ぐらい安いんですよね。でそれ以外にまだあるのよ実は。普通のそのもう本当コープヌードルよりもワンランク下の、はい、その ベーシックなコープのヌードルがあるわけ。
ほう、あ、そうなんですか。
醤油味とか確か塩味とか普通の麺があってね。でそれは108円かな。
ああ、いいですね。
でね、買ってみた。
はい。
で、あの日清が作ってたら日清味がするなと思ってたんだけど、はい、明らかに日清味がしないのよ。
え、
違う。でこれ初めて食う味だなと思って、もちろん醤油だし、はい、かなりクオリティ高い。ただ具は少ない。
もうカップラーメンの具なんてね、大体。
で、あの見たら作ってるところは東京の守越って会社が作ってるんですけど、福神漬けとか作ってるメーカーですよ。
へ
え。で、あ、守越が作ってんだと思って。で、出汁とかもちゃんとしてるんだよね。で108円だもん。だからコープヌードルで、あの今あのハマってたのコープヌードル、ゆず塩にハマってたんだけど、ゆず塩はね普通のコープヌードルより10円高いんですよ。
あ、ちょっと高級志向な。
うん。でも確かにね、出汁が違う。あの本当にお吸い物みたいなあの出汁で、それに柚子の香りがもうかなりこう前に出てくるやつで、で何人かに言われ、どうぞ食べてみてくださいって言って、あのお土産であげたんだけど、はい、もうみんな喜ぶね。これ食ったらもう他のなんか別にカップヌードルとか買わないよって。だってこっちが安いんでしょって言ったら、うん、安いよって言って。であとこの間アンパン買ったんですよ。
ああ、言ってましたね。
アンパン王子、
はい、
150円で、まあ、ちょっと大きいんだよね、うん、でやっぱ女性にはちょっとあの多すぎるという、まあ、そのリクエストがあったわけ、そのハガキのやつが。
あ
でそれで、あの、まあ、作ったのが半分の量に減らしたアンパン姫というのを作って、それが80円で、これが飛ぶように売れてる。
まあ、値段もね、100円切ると買いやすくなりますからね。
うん、はい。だからやっぱね、そういうようなことで、だからやっぱこれからいかに真面目にやるかですよ。
そうですね。なんかね、なんか小賢しい、なんかね。
うん、
だからあの、うちもあのどっかほら7から始まってあの11で終わるコンビニがあるじゃないですか。
はい。
あの売り方が好きじゃなくて、
そうですか。
あのほら少数店まであるでしょ。
うん、
あの値段決まってるでしょ。
う
ん、だから同じ100円のものをね、1回のレジで2つ買いますと、
はい、
で1円高くなるわけですよ。
うん、
2円か1円か、はいはいはい、1円です多分。でけど2回に分けてレジを通すとね、
はい、
なぜかしらか1円安くなるみたいなね。そういうなんか小賢しいようなね売り方っていうのはね、本当に良くないなと思うわけですけど、
まあだからまあそういったところもじわじわとね、ボディーブローのように効いてきて、いつかやっぱりその正直でないところは淘汰されるかもしれないし、
そうですね、その瞬間的な売り上げで見たらね、そういう売り方っていいかもしれないですけど、うん、けど長期的にそのお客さんの信頼だったりとか、そういったものを勝ち取るのであれば、やっぱりそういう商品のそのクオリティを維持していくだったりとか、うん、やっぱりそういうところに真面目にやってるっていうところがね、やっぱり生き残っていくべきだと思います。
これはもうスーパーだけじゃなくて、もうあらゆる業種でそうですよ。うん、もうあの木をてらったりそういったのってやっぱり、ね、一時的には注目されるけど、すぐにボロが出るんですよ、どこかの塔みたいに。続いてのちょっといきますよ。続いては、福岡県福岡市からいただきました。56歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとう
ございます。長谷博、石川県知事がボランティアを投入するという不用意な発言で炎上中です。ボランティアはあんたの部下じゃないぞと批判が殺到。この人プロレスラーになる前は星稜高校で国語を教えていたそうですが、と言っていただきました。平子さんはあのこの長谷博さんはどうですか。
どうですかってどういうことです
か。いや、あのどういうふうに見てらっしゃいますか。
あれですよね、
あれですよねって何です
か。高見京子さんの旦那でしたっけ。
そうですよ、うん、よくご存知。
前も何回かやらかしてなかったでしたっけ。
いや、もうその時この特にこの能登の地震が発生してからはどうも評判がずっと悪いですよね。
ダメダメですよね。
ええ、まあまあ、あのぶっちゃけ言えば維新ですからね、この人も。もともと自民党ですけど、まあね、
所定がひどかったですからね。ボランティア車ですからね。
これあのね、9月の26日の午前現在で、亡くなった方が11名、 行方不明の方が、6名ということで、まあ、非常に大きな被害を出しておりますのと豪雨、まあボランティアがね続々こう入っているけれど、この石川県では NPO 団体やボランティア団体と緊密に連携してボランティアの皆さんの被災地入りを行っています。主に住宅からの泥のかき出し、家具の搬出などの手助けが作業の中心です。しかし道路が寸断されていたり、宿泊施設が足りなかったりするため活動は思うように進んでいないというふうに、まあ、あの報道関係の方はそう答えていると。でこの石川県の長谷博知事もこれにどうやらようやく、危機感を抱いたようで、で珠洲市、能登町、輪島市を連日にわたり視察している。まあ前回の地震の時は、前回というかその1月1日の地震の時は、まあ、そもそも東京にいたわけですね。でまあその初動が遅れたとかなんとかってこういろんなあのことが言われている。まあすぐそれあのツイッターとかでそういったことを書くとすぐにあのノートがつくんですけどね。で、まあともかく、知事が今回その災害対策本部会議で被災者の方々からとにかく電気、水、通信のライフラインの確保をお願いしたいとの切実な声を頂戴した。一日も早い復旧のためにはボランティアの皆さんのお力が不可欠、で一日も早く泥かきなどのボランティアを大規模で投入する必要があると痛感したと述べた。まあそれは気持ちは分からんじゃないですよ。人海戦術で人手が足らないっていうことでもう大規模にっていう気持ちは分かるんですけど、ボランティアですから、
それはお願いするだったりとかね、
その自衛隊とか警察とか消防とかのそういうレスキューだとかを大規模にって言ってるのとはけが違うわけですよ。
大規模に募集しますとかね、そういう言い方じゃない。
そうやったらまだ、はい、ただそもそもね、私はねこの災害の時にねボランティアに頼るっていう姿勢が俺は間違いだと思ってて、
まあ、石破さんが言ってましたから、はい、もう石破さんが総理になるってことは、はい、もうそれはもう改善はこれはもう必須だと、まあ、
これはやってほしいですよ。だからその災害に関する、災害その防災減災に関しては石破茂さんの考え方は私にも近いですから、はい、だからその部分では非常に僕は期待はしてます。
だから自衛隊の処遇の改善と、はい、その防災のそのアップデート、はい、であともう一つそのまあ鉄オタっていうぐらいですから、はい、やっぱりその地域のローカルと鉄道のあり方、はい、それのまあ見直しだったりとか、まず強化ですよね、はい、っていうのを自分はすごい石破さんに期待してますけどね。
まあそれは本当にやれたらね、
はあ、でもやってほしいですね。
これやるって言って総理になった途端にやらない人が出てくる時があるんで、自民党は。
いやだってほらどっかのほら慶の太郎とか、はい、男系じゃなくても女系天皇でいいやんかみたいなこと言ったのにね、はい、こう急に総裁選になったら大変男系天皇じゃないといけないとか、うん、わけのわからんことをね、はい、補佐くその自分で墓穴掘ってくるような人もいますから、うん、はい、
まあ、まあともかく、まあ、期待はとりあえずしてますけどね。でいや私もちょっと今困ったなと思ってるのは、はい、その来年の1月に江ノ木塾で能登半島のどこかまだ決めてないと、多分輪島市になる予定なんだけど、でまあ私が出向いて、取材をしつつ、そしてそこで、江ノ木塾の、まあ、ネット講話をやると。それで、まあ時間が許す方は塾生は能登においでと、それでそこでやりましょうと、その授業をっていうふうに考えてて、で俺の頭の中はどういうふうなことを考えてたかというと、さすがに1年経過するわけですよ、
はい、
そのね、元日の大地震から
1年、そうですね、
はい、でさすがにどっかで宿泊所ぐらいはできるべとどっか旅館が多分オープンするでしょうと、
まあ、探したらあるんでしょうけどね。
ね、はい、いやでそう思って、まあ、プランを立ててるわけですけど、今回のこの能登豪雨のこの災害でそれもまたちょっとリセットかかってるんだよね。 でも本当にひどいんだもん。
まあまあ、あの石破さんがなったんで、これはもう急ピッチで復興作業が進もうと。
これあの江ノ地塾塾生に対して、あの業務連絡、業務連絡、俺場合によってはテント持ってくから俺。
そうですか。100均で今テント売ってる時代ですからね。
いやただ、いやテントは俺何張も持ってるからいいんだけど、うん、あのただ考えてごらんよ、1月の能登半島だぜ。
寒かったですね。
寒いよ、風は強いし、
あれは災害の直後やったんで、あの砂ぼこりもすごかったですからね。
すごかったよ。で、あの特に朝市のところはだってもうあの燃えた後のそのいろんなものが砂塵が吹きまくっていて、しかもあの空をトンビとかが飛んでて、なんかもう、もうなんだこれはっていう、もうこの世の終わりを感じさせるような場所。
あの戦後の焼け野原みたいな感じのね。
本当そうだよ、だ、はい、空襲の後でもほとんど
ですね。
うん、あすごいそのね、あのきな臭い匂いもまだ残ってたし、はい、でまあでもまあ行くつもりではいるんですけどね。でどうなることやらということで、まあ今日もあのちょっとだけ実はこの能登地震と、それとまあ私が体験した熊本大分大地震のそのアウトラインを実はちょっとだけスピーチをしたんですよ、お客さん相手に。実はで、あのまあ皆さん本当真剣に聞いてくださって、であの場合によってはこれをもうちょっと大きくやれないかという話がちょっとなんかいきなり出てきたんで、どっかでまた講演かなんかするかもしれないですけどね、まあともかく、まあこの長谷さんっていうのは
何、分かんないですよ。結局どう見えるかってメディアの報じ方が、
まあ、それもある
けど、全てですから。
たださ、もう今までが一時が万事というか、ずっとなんかダメじゃん。
でだから間違いなく言えるのは、最初の能登の地震の時に、うん、あのボランティア来ないでくださいって言ったのは、これ間違いなく、うん、その意識して言ってるわけですから、うん、それは間違いなく、
まあ、もちろんね、そのあの時はほら道路がまだ寸断されていて、その交通機関というかそのルートがまだできてなかったっていうのがあるから、そこに押し寄せて来られたって困りますよっていう、それは気持ちは分かるのよ、その伝えたいことは、うん、でもね、言い方があるんだよ。
分かりますよ。
うん、であの道路が間もなくどっかが必ず開通しますから、それ次第に
そこまで待ってくださいとかね、
そう、うん、いろんな言い方があったのに、なんかものすごいそのアピールが下手だったなと。でそれとそのいろんな人たちが、特にあの保守系の人、あのエセな、特にあの自民党支持者の中のエセみたいなのが、はあ、そのいやちゃんとやってるんだ、あの石川県は、復旧をとかってやるんだけど、で、あそうですかと、じゃあお手並み拝見と思って、俺最初は批判してたんだけど、批判する声をちょっとトーンを収め、あの弱めたんですよ私が。でも私は今また強めてるんですけど、この間あの群馬大学のね、あの早川先生がね、ツイッターでその、まあ、あの人は火山の専門家ですけど、であの NHK の鶴瓶の家族に乾杯の話をなんかつぶやいてるわけ、はあ、なんで火山学者が家族に乾杯の話してんだろうと思って、なんだろうと思ったら、その、まあ8月の下旬に、そのロケが行われてたんですよ、輪島で、
はあ、
鶴瓶さんと、常盤貴子さんが出てきて、でまさしく門前町、我々が行った、でまずあの総持寺祖院、あのお寺、
あの寺、はい、
8月の下旬だで、だからまあその豪雨の前だけどね、あの俺たちが見たでっかい鳥居がこう倒れてたじゃん。
そうですね。
でいろんなあのお寺の参道の周りの建物がみんなぺしゃんこになってたじゃん。
ぺしゃんこだったりとか血割れだったりとか、すごいですね。
ああ、
ね、
あれあのまんま、
ああいやまだ想像はつきますけど、
あのまんまだで、でまあ、お金の問題とかいろいろあるのかもしれないけど、その鳥じゃない、その灯籠とかはさ、はい、こう横に寄せるとかできるじゃんね。
できますね。
で、
まあ、だから 謎なのがその石川県とか能登とかって結構あの辺ってあの自民党支持者がね、多い地域じゃないですか。で本来であれば自分の党を支持してくれる人が多い地域であればですよ、普通しかも与党ですからお金出そうとしていくらでも出せんのに、なぜその支持者をねこう置いてけぼりっていうか、あの今まで応援してくれてる人をこのに対してこう助けてくれって、ね、無知を強いなねことをなぜするんだろうみたいな。
ただ僕石川県の中でも地政学的にいろいろ違いがあるような気がしてて、はい、例えば金沢はさ、はい、人口も多いしそれだけその都会だし、うんね、で新幹線も通ってるし、ね、大票田ですよ、はい、でも能登半島ってやっぱそれぞれが弱いもんね、ちっちゃな町だし。
弱い言ってもですよ、いや、ね、そここそこの地方議員とかね、それ町の過半数は自民党なわけじゃないですか。
あ、
それは地方議員が頑張れって言うしかないじゃないですか。その
でもそれが全然もうなんか全然できてねえからちょっと不思議だね。
そうですね、だからそこが結局政治の限界なんじゃないかなとか思ったりもせんことはないですけど、
いやこれは熊本もねその田舎はいっぱいあるわけですよ、はい、でもやっぱ片付くのはそれ、まあ、それなりに時間はかかったでしょ。それでもやっぱ片付いたもんね、1年ぐらい経ったらね、
まあ、優先順位があってもねさすがに1年もあればね、
だからこれはどういうことなんだろうと思って、
ね、どういう意図があってねそういう状況をこれあえて作ってるようしか思えなくて、
そうなんだよ、そなんかわざとやってんじゃねえかっていう。い
それが例えばですけどあの野党の野党王国でとかやったら分かるんですよ、あの政権与党が、何もしないってやったらまた分かるんですけど、けどこの状況において与党の支持者が多い地域にもかかわらず、なぜその支持者をね殺すようなことをね、するかっていうのがね本当に理解できない。
まあガラパゴス教団も似たようなもんです。
いやそれはもう論外ですからまあ、まあ、あれは人間がやることじゃないですから
でもまあ今日我々はほら二十何日だ、1月二十何日だったじゃないですか、能登に入ったのは。
あ、1月でしたっけ。
1月で、その直後に入ったっていう人とちょっと話をできたんですよ。で、その人は輪島高校が、まあ、あって、はい、でそこはあのトイレとかも使えたんだと、水が出た。で、水なんか出たんですかって聞いたら、あの水道管は当然もうズタズタなんだけど、そこの校舎のその屋上に給水塔が、まあってそれは無事だったと。で自衛隊かなんかか知らんけどその給水車が来てその給水タンクにどんどん水を貯めるんだって。でそっからその高校の中のトイレとか水道が使えるようになってたんで、あの水は出てたんですよって言って、あ、そうだったんですか。
給水塔って、あ、またなんかなんかあれですね、災害に強い街作りって言ったら確かに結局は、あのデジタルよりもアナログの方が強いっていうのは
結局引力で水と
ですよね。
それで、あ、そうだったんだと。いや、トイレ困ったんですよっつってね。でまあ、なるほどなと思って、そういう、まあ、知恵があったんだなというようなこととかを伺いましたけどね。でまあともかく1月1日からですよ、もうなんだかんだで10ヶ月になろうとしてるわけですよね、はい、でこれはちょっとねやっぱ地元の
さすがにね、
で今回のその豪雨で門前もその陸の孤島になっちゃったんですよ。トンネルだとかがこの塞がっちゃって、でなんか物資の輸送だとかも大変みたいですけど、本当にこれなんとかなんねえかなと思うんですけどね。
ですね。
であとほら仮設住宅だとかもその一部そのもう水害に合いそうなその低地に作っちまったっていうのがあって、本当になんかこう最初から結構それ批判してる人はいたんですけどね、やっぱその予想が見事に的中してしまったという、そういったことで本当に僕も心配しているところです。ということで一旦 CM に行きまして、この後はあのガラ鏡をまぶったぎります。 CM です。
ねえ、ゴー、 メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。